皆さんこんにちは、草野美希です。
宮竹哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは AI 企業を作る上での考え方について話していきたいと思います。はい、今回は AI、はい、前回がセカンドブレインの話
そうですね、
でしたよね。
なんで、
はい、
あの前回も AI 関連の話、
確かに
今週も、来週も再来週も
あの今月1ヶ月は
もう AI マンスになっちゃうんですかねまあ先週はあれですね、そのセカンドブレインとか、まあ、セカンドブレインが可能になったのがその、まあ、今の、チップの技術と、はい、あと AIの技術でセカンドブレインとか、あと AI アシスタントの話もちょっとしましたよね。あとまあそのコーパイロットっていう概念がすごい重要だったり、してまあ今日はあの何社かその AI 企業のなんか面白い事例を話しながら、その AI 企業を作る上でのなんかあのいろんな考え方とか、なんか考えるべき要素とか、特にその今までのスタートアップの作り方とちょっと違かったりもするので、場合によってはその新しい技術によってそもそもそのアプリっていう概念を考え直さないといけないとか、
へえ、
なんかいろんな多分観点があるので、そこについて話して、はい、いきたいなと思っているのと、
はい、
あの正直多分この回をもともとやりたかったのはもうこれはあのオフトビックの社内のミーティングで何回もあの草野さんとも話してますけど、その AI の安全性の話とか、その、
はい、
あの AGI のリスクとかについてずっと話したくて、はい、でただそれだけを話すっていうよりも、なんかもうちょっと最初事業の作り方とかについて話してから安全性の話を しようかなというところなので、今日はもうちょっと事業の作り方、に寄せて、来週とか再来週とかに関しては、あのもうちょっとリスクとか、はい、そっち系に 話を寄せられたらなと思っていますと、
はい、
で、まあ、そもそもそのオープン AI がなんかもう勝ち抜くんじゃないかとか、まあ、そもそもオープン AI が今後何するのかっていうのが、まだそこまで特に日本だとディスカッションされてないなと思って、いるんですけど、あの何ですかね、明らかになんかもうアメリカだと AI 研究者だけではなくて、もうどの VC もどの企業家もうどの大手経営者もこの AI のやっぱり流れの話をしていて、なんで、まあ、実際そのどういうリアルな話が起きてるかとか、どういうディスカッションが起きてるかっていうのも踏まえて、まあ、今日のエピソードをやっていくんですけど、なんか多分まずスタート地点として特に企業家、VC も多少なりそうなんですけど、特に企業家として何を作っていいか分かんないっていう人がめちゃくちゃ多くて、
今から起業しようとしてる人がってことですか。
はい、あの
AI で解決されちゃうし、
そうなんですよ、
誰でも作れちゃうしみたいな、
うん、しかもすごいスピードで成長してるじゃないですか。
はい、
なんか今までってその新しいテクノロジーがその出て、そのなんか次の新しいアップデートってなんか数年後とかじゃないですか。
そうですよね、確かに。
なんか今もう週次、場合によってはもうなんか明日全然違うっていう感じ、なんかものが出てくるじゃないですか。
なんかノーコードが出てきた時もすごいな、でも誰でもプログラマーじゃなくてもできると思ったんですけど、うん、なんかそれのレベルよりももう超えてすごい、うん、なんか作ったけども数日でもう他の人作れちゃうみたいな感じになっちゃいますよね
そうなんですよ。なんですごい、あのそれこそアメリカの結構企業家とも話してる時にこの話が出て、なんか今作っても1年後にそもそも通用しないかもしれないとすると何作っていいか分かんないっていう、
はい、
とかやっぱり多いので、まあなんで、まあ、そこの中でのちょっと考え方とかフレームワークとかを話せたらいいと思うんですけど、まず多分僕もちょこちょこ聞かれるんですけど、その、まあ、オープン AI がもう勝っちゃったんですかっていう。
おお、どうなんですか。
実際リードはしてるので、
お
あの LLM の中ですと、ただ、はい、そもそもそのジェネラルな LLM なので、
うん、
あのそこの、いいところと悪いところが、あるっていうのは一つあるのと、あとはその、はい、これって多分一番近しい事例が、 AWS が最初に出てきた時だと思っていて、で当時は他の類似サービスって本当になかったんですよね。
そうなんです
ね。結局 GCP とかそういうの後で出てきてるわけなので、
はい、
やっぱりすごい画期的なもので AWS って当時は、
はい、
あのでその AWS が出てきた当時ってみんな何を話し始めてたかというと、もうインフラがもう AWS ありきで考えないといけないっていう話をしてたんですよ、
はい、
なんでスタート地点がなんかもう何を作るかではなくて AWS のインフラ上だと何ができるかっていう話だったんですけど、でも今見るとそうじゃないじゃないですか、まあ、AWS は 1個のインフラであって、でもその何を作るかっていうのをまず考えて、でそれをあのやるために AWS 使ったり場合によっては違うサービス使ったりとかするわけなので、結局その開発者が作りたかった、はい、ものが幅広すぎて、
はい、
AWS が全部に対応できなかったと。おそらくなんですけど OpenAI も、その LLM、とかも同じようなことが起きるんじゃないかなと思っていて、
はい、
そもそも全部に対応はできないので、だからこそ他の LLM とかも全然成立するかもしれないですし、まあ、場合によってはその、大きなシェアを持ち続けるかもしれないですけど、そこが まずその、完全に支配するっていう話はおそらく違いますと。
じゃあ OpenAI が AWS で新しい Google クラウドかとかなんか Azure みたいなサービスも出てくる、うん、3大 AI 生成みたいなのがなる可能性もある、未来もあるかもしれないみたいな。
そうですね、うん、あとはやっぱりそのクラウドと違うのはオープンソースのモデルがいっぱい出てくるので、
はい、
それこそハギンフェイスっていう会社がそういうあのオープンソースのモデルを簡単に作れるようにしてるんですけど、もう10万以上出てるのでモデルが、
はい、
なんで結局その会社側としてはそのスタートアップとかその大手企業としてはただジェネラルな LLM って使いたくなくなるんですよ後々。結局その自分の特定のユースケースに合った、ものを使いたいので、
掛け合わせるみたいなイメージかと思じゃないですか。
まさにそうなんですよ。まさにそうで、そのジェネラルな LLM とあと自社のモデルを掛け合わせるっていう、
うん、
でただ、最終的に自社のデータを活用し続けると自社のモデルを作り出せるんですよね。なので結構ニッチなモデルっていうのがいっぱい出てくるのかなと、思うのと、多分ジェネラルな LLM って特定のユースケースがあって、その Bing とかはすごい分かりやすくて、はい、その何でも答えられないといけないので、
検索がジェネラルですもんね、そもそも。
そうですね、
うん、
でも例えばカスタマーサポートのボットとかって別になんか人生の意味合いみたいな質問されても答えなくていいじゃないですか
人生の意味合いググってるんですか
よくアメリカでそれググると、グーグルってあの特殊な答え出してくれるじゃないですか。
すいません、はい、
あれイースターエッグなんでグーグルの場合だと、うん、
はい、
42って返ってきましたけど、そのカスタマーサポートだとさすがにそんな必要なかったりする、っていうのはあるのと、あと思った以上に、そのモデルを作るコストがやっぱりどんどん下がっている。で、もちろん GPT-4 を作るのには、多分まだまだ時間とお金はかかるんですけど、 GPT-3、の、と類似するモデルですと、500K、まあ、いわゆる6000、7000万以下で、作れる時代になってきていて、なんで、あとこの周りのやっぱテックスタックってどんどん発展しているので、どこまでオープンソースが追いつくかっていうのはあるんですけど、結構追いつき始めてますと。
なんかすごい、でも SaaS 系の企業がなんかどんどん強くなりそうな気がしたんですけど、うん、なんか連携に連携をすると、
うん、
なんかそれ関連の連携サービスみたいなのが需要上がりそうな気がしました。
ここはすごい多分議論するべきポイントで、どのレイヤーに SaaS 企業が入るかによってすごい重要だと思うんですよ。
OpenAI の上、確かにどこに入ってくるんだろう。
そう、それこそ前回話したそのリンディって AI アシスタントの話をしたじゃないですか。
リンディ、はい、
そこがその OS OS のレイヤーが今までですとハードウェア一番下にハードウェアがあってその上に OS があってその上にアプリケーションレイヤーみたいのがあったのが AI アシスタントってそのアプリケーションレイヤーの上に乗っかる OS で、そうするとそこがいわゆるメインのインターフェースになってしまうと SaaS 系のアプリケーションが結構弱いポジションに入るんじゃないかとか、
あーなるほど、
結構そこが AI アシスタントによってリプレイされたり勝手に、
はい、
いわゆるユーザーのタスクを成し遂げるためになんかこれはセールソースってよりも例えばハブスポットの方が実は良かったとか、じゃあそれに全部一瞬で乗り換えようとか、そうすると SaaS 側が弱くなってしまうので SaaS 側としてもそのどのレイヤーに入り込むかっていうのは多分すごい重要になってくる。やっぱりあとはそのこの AI のやっぱり発展によってその、まあ、あと最近いろいろレイオフとかもあるのでその新しい時代の AI スタートアップがどんどん出てきていますと、
はい、
もうすでにオープン AI マフィア、もあるので、
もう退社した人が新しく作ってるんですね。
はい、いっぱいいますね
すごい
それこそアンスロピックとかも元オープン AI ですし、パイロットとかコーバリアントとか、いろんな会社がいる中で、まあ、何社かちょっと、はい、まあ、オープン AI マフィアだけの会社ではないですけどピックアップしたいのが一つが、アデプトっていう、会社で、ここが、ここはオープン AI の人なん元オープン AI の人なんですけど、ちょっとリンディと似ていて、人間がコンピューターでやることを、AI が同じようなことをできるっていうモデルを作りたいと。なのでいわゆる人間が使うソフトウェアとかツールを全部 AI が再現できる、
どこまで再現、どういう再現ってことですか。
なんで例えばですけど、採用、誰かを採用したか、あ、例えば営業で、営業したいときに、AI にそのリンクトインに行かせて、誰を営業するかをリストアップ、して実際に、その人たちをセールスフォースに入れて、CRM プラットフォームに入れて、そこで、なんかそういうタスクみたいなことですよね。
なるほど。
しかもアデプトに関してはいろんなその大手と連携してやっているので場合によってはそこのなんか独自契約みたいなもの、独占契約みたいなものを獲得できるかもしれないですし、あとはそのアデプトの面白いところって実際ユーザーが一回 AI に見せられるようにするんですよね、
その
こういうふうにタスクをやるんですよっていう、
はい、
でそれで AI が真似するっていうところですね。
大手っていうのはそのセールスフォースとかそういうことですか。
ワークデーは確か、公開してますね。でも本当にそういう系の、大手、
業務の利用者、カスタマーが大企業っていう。
あ、そうです、そうです。そこと連携して、そこのソフトウェアを使えるようにするっていう。
ああ、なるほど。なるほど。
結果、多分リンディとかと競合するのかなっていうところですね。AI アシスタント的なことで言うと。なんで、例えばですけど、我々ポッドキャストやってますけど、どこまでアデプトができるかは分かんないですけど、そのアデプトにこの収録を終わった瞬間、2人の音声を、アドビープレミアにアップして、そのバックグラウンドノイズを消して、統合して、でチェックするポイントをメモってくださいみたいなことをお願いできたりするわけなんですよ。
お願いしましょう
まだアデプトが公開してないんで
リンディーでもいいです。なんなら
そうですね、ちょっとリンディーで使いたいですよね。あとはその一般的な会社で言うと自分が持ってるその CRM データとかいろんな Excel データとかをベースにその、事業計画を AI が作ってもらう、AI に作ってもらったりとか。
すごい。
なんでそういう時代に、どんどん、来ていると、いうところがあるのと、やっぱりその結局ほとんどの、僕も草野さんも多分そうだと思うんですけど、その各ソフトウェアのエキスパートユーザーじゃないじゃないですか。
ああ。
例えばノーションとかもいろんなノーションのハックとかトリックってあるじゃないですか。
トリック、
なんかそのこういうふうに使うべきなんですよとか、実はこういう機能があるんですよとか。
あー、なるほど。
で例えば Google とか Google 検索もあるじゃないですか。その
該当しないようにするとか、最新版にするとか、
う、ね、うん、なんかサイト内で検索するとか、
うん、
あのそういうのって我々分かんないんですけど、でも AI にそのドキュメンテーションを読ませると AI は全部それ分かってくれるので。
そうですよね、なんかあの全然知らなかったことみたいな全部踏まえてやってくれるってわけですもんね。
はい、
すごい。
そういう意味だとすごい、便利になって、いわゆる各ソフトウェアの本当にあのその可能な力をどんどん発揮できるようになる。
なんか人間っての、ちょっとしか使ってないみたいな状態をソフトウェアで 100% の力でフルでなんか活用するみたいな感じ
です よね。確かに、でもそんな感じですよね、うん、うん、確かに確かに、うん、そうなんですよね。あとはやっぱりそのコード生成、
はい、
っていうところだと、あの GitHub のコーパイロットとかもそうですけど、スタートアップでやってるのはあのレプリットっていう、会社ですね。で、レプリット多分もうユニコーン企業になっちゃったと思うんですけど、あの、実は2019年に GPT-2 を、の上で開発し始めていて。
おお、搭載してるってことですか。
まあ、GPT-2 を活用して、コード生成を、サービス内でやってた時期があって、
はい、
で2020年は GPT-3 を使ってたんですけど、ただ当時は OpenAI ってすごい厳しくて、
はい、
あのその GPT-3 を活用してアプリケーションを公開するのはすごい厳しい申請を、あの申請プロセスがあって、それを通らないといけなくて、
は
い、
うん、
ただ同時になんかマイクロソフトはコーパイロットをあの GPT-3 とかを使ってあの運営し始めてたので、
はい、
なので、結局レプリットは GPT-2 をフォークして、いわゆるそれを活用して自社のモデルを作って、で同時にこれ僕知らなかったんですけど、そのセールスフォースがなぜかコード生成ツールを作った時期があって、
新規事業で、
うん、多分なんか分かんないですけど、なんかあセールスフォースを作るんだと思いながら、
うーん、
あのでそれをさらにそれもあの改善、まあ、自社なりに改善して、でそれで、まあ、自社のツールを、作って、まあ、最近は Google と提携をしたんですけど、あのでも直近の例えば Y コンビネーターのバッジとかでもレプリットを使って、コードを書いて実際にあの、ローンチしあのする会社も出てきているので、
おー、
なんでまあレプリット そのゴーストライターっていうんですけど、その AI をあの
そのまんまですね。
そしてゴーストライター、そうあの実際にそのパソコンの中のファイルを読み込んで、でそれによってこういうコードにした方がいいんじゃないですかっていうおすすめを出してくれたりとか、
うーん、
いわゆるそのもうユーザーがこれってどういうふうにするべきなんですかっていうのを聞く前からいろいろなんかこれは自動化できるんじゃないですかとかっていうのをいろいろ考えてくれる。それが多分ちょっと多分 GitHub のコーパイロットと違う部分だと思うんですけど、
はい、
なんでまあこういうコード生成、技術っていうのがどんどん発展しているっていうところと、あとはあの最近ですとやっぱりその GPT-4 とかの一つ、面白いところってその、3.2 万トークン、いわゆるその、はい、インプットできる言葉の数、単語の数が、単語ベースで言うと 2.5 万単語ぐらいですね、英語での単語数で言うと、
うん、
であと記憶メモリーのキャパが、6.5 万単語ぐらい英語だと、あるので結構まあ、あの結構な情報量をインプット、いわゆるプロンプトとして入れられるので、
はい、
あのだからこそエッセイとかそのドキュメンテーションとか入れられるんですけど、ただやっぱりまだ限られていますと。
うん、
じゃあここをどう解決するかっていうので何社かスタートアップが出てきていて、
はい、
そういう LLM とかに対してあの長期的な記憶を提供しましょうと。
それってなんか データの容量とかではなんかそのスペックの問題ではないんですか。
スペックの問題1個あるのと、あとはそれを、常に その情報に戻ってくるかどうかっていうところだったり、その情報がアップデートされているかどうかとか、
アップデートされてるか、へ、あ、新しいこと言ったらそこに上書きされてるかみたいな。あ、
はい、なので、結果的にこのクローマっていうサービスと、あとパインコーンっていうサービスがあるんですけど、いわゆるなんか、いわゆる組むなんかデータベース的なサービスで、
はい、
あのそこで、会社とかがそこにデータをストレージできて、そうすると その会社のデータをプライオリティとして使って、その LLM が回答してくれる。でそうするとより精度の高いあの回答をできたりとか、そのあの幻覚を、削減するっていうところにつながったり、するのと、そこのデータがどんあのメモリーがどんどんアップデートされていくので、あのそれによって、そのどんどんその、AI が、いわゆるエージェントに、エージェントっていう概念なんですけど、その、あの、何を過去やったかを覚えて、それをベースに違うことをやったりとか、それをベースに違うタスクをやったりとか。
そのサース抜け出せないですね、一回言ってたら。
ね、なんで実際に今、あの、まあ、これ収録してる今現在ですけど、あの、
はい、
あのアメリカでも日本でも流行ってるのが、オート GPT っていうサービスで、
はい、
あの、その、今までですと、その何かプロンプトを与えて、何これをやってくださいって言って、それをそのまま やりますとっていうのがあるんですけど、より複雑なタスクを、与えられないんですよね、今までのチャット GPT とかって。でもこのオート GPT とかですと、はい、何か複雑なタスクを与えると、それをベースにその AI 内で、タスクを作り出すんですね。いわゆる自分自らプロンプトを作り出すんですよ。例えばですけど、はい、旅行の、なんか今週、どこかに行きたいんですけど、そこの、旅行計画を立ててくださいと、
はい、
でお願いすると、その AI がタスクを作って、じゃあ、旅行計画作るのであれば、スケジュールとか予算とかどこに行くかっていうのを全部決めないといけないですと、
はい、
でそれの別々のプロンプトを作って、
うーん、
自ら それを、それのタスクを成し遂げて、でそれをそのタスクで学んだ情報を、戻して、じゃあこの情報、ここに行くべきなのであれば、じゃあ予算ってどういうふうに考えたらいいんでしたっけとか。なんで、自動的にそのタスクを全部、まあ、一つのタスクを全部やり遂げるっていう、ところなので、まあよりそのAGI 的なものに近づく、ものでもあるんですけど、あの、まあ、そういうのも、あのこういうメモリーとかが、まあ、いわゆる記憶ですよね、っていう概念ができると、どんどんそういうのもあの可能になってくると。
なるほど、
まあ、なので、その新しいやっぱり AI 生成、開発者向けのテックスタックがどんどん作られていると思っていて、
はい、
一つがまあ LLM のプロバイダーみたいな、それが OpenAI とかアンソロピックとかコーヒアとか、そういうのが出てきていて、で、その、中でその LLM のアプリケーションロジック、あのいわゆるどういうユースケースがあるかっていうのを書き込む、まあ、ラングチェーンとか、まあ、いろいろサービスがあるんですけど、
はい、
で最後にあのデータベース、その記憶、っていうところで、まあ、クローマとかパインコーンっていうのが、出てきているのかなっていうところがまずありますと。で、この中でじゃあ、まあ AI 企業を作る上でのなんかいろんな考え方、
うん、それですよ
あの
ついに
一つ多分、
はい、
一つ多分重要なのって、その思った以上にその AI、 そもそもこういう LLM とかを作るのって意外に簡単だったっていう。
あ、意外とみんなできちゃうみたいな。
そうなんですよね。あので、多分これってやっぱり一つの考え方の話で、例えばその、空飛ぶ機械を、人間が作りたかったですと、
はい、
でそれをじゃあどうやって空を飛ぶのかって、最初に多分考える時に最初に思い浮かぶのって、鳥を見ましょうと。
どうやって
鳥が飛ぶから、
はい、
うん、あ、そうです、まさにどうやって飛ぶっていうのを、理解すると、だったら自分たちもできるんじゃ、いわゆるそういう機械を作れるんじゃないかと、
うんうん、
で実際に、鳥の、飛び方を、真似した、ロボットっていうのが、できたんですよ。でこれ2010年とか2011年に披露されたんですけど、
割と最近。
そうなんですよ 割と最近で、しかもライト兄弟が飛行機作った100年以上の後なんですよ。結局重要なポイントは、空を飛ぶのは実は、もっと簡単な手法があったんですよ。
飛行機とかそういう。
そうなんですよ。
うん、
で飛行機と鳥の違いっていろいろあって、一つはその鳥っていわれる生物なので、そこの、はい、限界が、その ありましたと。いわゆる羽しかなく、その羽が、何でできてるかとか。
うん、
でライト兄弟って例えば銅とか鉄とかいろんなものを使えるわけじゃないですか。
はい、
あとはやっぱ効率性ですよね。やっぱりその生き物なので、なんか効率悪ければ死ぬので、
うん、生きて生きる上で飛んでますもんね。生きていくことが重要なんで、ね、
まずそこですからね、
生存、うん、生存が
そうなんですよ。なんで実際にその燃料っていうとなんか変ですけど、その燃料の効率性でいうと鳥の方が効率いいんですよ、その飛行機よりも大体。
へえ。
その例えばラジコンの飛行機とかと比べると、同じ距離でも移動しても、はい、やっぱり圧倒的に多分2倍ぐらい、鳥の方が、その使う燃料とかエネルギー、
はい、
が、少ないんですけど、でも人間ってそれっていろんな意味で解決できるので、そのお金、いわゆる燃料を入れられる
お金で解決できる
お金で解決できるっていうところなので、やっぱりより簡単に、実はそのなんか物って作れたりして、
うん、
でその LLM も多分その AI も同じことが起きていて、昔からやっぱりずっと言われてたのは、未だに言われますけど、その脳を理解しないといけないですと。
う
ーん、はい、脳を理解するとその AI のその考え方とか、そういうのを作れるんじゃないかと。
はい、
でも LLM って全然違くて、トランスフォーマーっていうネットワーク、に、インターネットのデータ、とあとコンピューティングパワーを渡すと、もうまあもちろん人間と同じかっていうと多分違いますけど、でもかなり似たような、回答を出してくれたりするわけなんですよね。
はい、
なんでまあここの何ですかね、その物の作り方の考え方はすごい、そこは考えないといけない。
どう考えたらいいですか。
まあそもそもその人間と比較するっていうのも多分間違ってたり、それを作る上でのどういうパーツが必要なのかとか、あとよくこの AI に関して、その LLM の、発展に関してありがちなのが、もっとパラメータを増やさないといけないんじゃないかとは。
どう、
なんかその、
はい、
今オープン AI っても何億パラメーターみたいなことを言われてますけど、いわゆるそのコンピューティングパワーみたいな、ものなんですけど、サム・アルトマンさん自身も実際にその GPT-3 とか GPT-3.5 から GPT-4 に、進化した、一番の理由って、そのデータ量とかコンピューティングパワーの量ではないっていうのを言ってて、実は微調整にあったって言ってて、
へえ、
そのシステムの理解がまだ全然ないので、ま
あ、微調整で結構変わりそうですもんね。
そうなんですよ。でも微調整で本当に変わるんですよね。
うん、そうですよね。なんかそのバタフライエフェクトみたいなことが起きますよね、絶対。
そうなんですよ、本当にそうで。なのでそのサム・アルトマンさんも、そのチップ戦争で1990年代から2000年代ありましたけど、その何ギガハーツのコンピューティングスピードを持ってるかっていうのを、なんか会社がいろいろ競い合った時代があったんですけど、
はい、
なんかそれと同じで、それってあまり実はあまり意味がなくて、そのパフォーマンスに関しては、
はい、
なんでもっとそこの、その小さいところとかの部分を気にしないといけないですと。でそれによって、なんか本当に小さいなんか変化こうするだけで、なんかパフォーマンスが10倍になったりとか、ある意味怖いんですけどね。
まあでもある意味その、まあ、簡単、意外と簡単に AI 企業を作れるけど、もっと、うん、なんていうか東大元暮らしというか、その他にデータ、その技術的にアップグレードするよりも、もっと見とくべきものって意外となんか手元にあったりみたいな、
う そうなんですよ
感じなんです、
まさにそうで、なんで、まあ、GPT-4 とかまさにそうだったので、あの残念ながらそこはブラックボックスなので何をやったかっていうのはあの明らかにしてないですけど、あの、まあ、そこの多分まずその微調整をするっていう、考え方がまず重要ですと。でもう一つはその AI 企業、まあ、スタートアップ側としてその GPT-4 とか、を使うのって、よくその課題として出るのは高いですと。
うん、値段が、
あの、うん、値段が高いですと。あの特にそのここは実はだいぶ下がっているんですけど、
はい、
あの、1000トークンぐらいで、GPT 多分 3.5 の場合だと 0.2 セント0.2 円ぐらい、
はい、
まあ、1トークンが、4文字、英語だと4文字なので、あの4000文字で、
生成する量に比例してるんですね。
はい、
それは、
まあ、なんであの結構高くなるんですよ。
使い放題ではないんですね。
使い放題ではないんですよね。残念ながら。
そういうプラン欲しいな。
そうなってしまうと多分オープン AI がだいぶ苦しいと思うんで。なんで、まあ、これもやっぱりアメリカの起業家の中でもいろいろ課題になってくるんですけど、まあ、基本的にもちろん調達できるかっていう課題は出てくるんですけど、
はい、
あの基本的には、GPT-4 を使わない理由はないっていうところで、
うんうんうん、
まず、まあ、ムーアの法則によってどんどん安くなるので、
はい、
で実際に過去1年ぐらいで20分の1ぐらいの価格になってるんですよ。
まあそうですよね、価格破壊はテクノロジーで、うん、頻繁に
そうですよね、もう鉄板ですよね。
いきますよね、はい、うん、
なんで去年の8月とかは1000トークンごとで6セントぐらいだったんですよね。なんで6円ぐらいですね。
うん、
でそれが去年の多分2月3月ぐらいかな。で去年の8月にそれが2セントなんで3分の1に落ちて、
はい、
でで最近、数ヶ月前に変わったのが 0.2 セント、に変わって、で GPT-4 がそれよりちょっと高いんですけど、でも大体20分の1ぐらいの、はい、価格帯で、なんでまあ、あのもちろん高いのは高いんですけど、どんどん安くなるというところもあるのと、あと、まあ、そもそもその GPT-4 を使うっていうところは、個人的にすごい懸念するポイントであるかなと思っていて、
はい、
もちろん今 GPT-4 がリードしてるのでそこを使うのはいいと思うんですけど、一つのモデルに偏りすぎないインフラを作るのが重要だと思うんですよ。なので、今後の多分 AI スタートアップが必要なのは、簡単にモデルをスワッピングできて、でなおかつその新しくスワッピングしたモデルにを、トレーニングを早くできるインフラっていうのが多分重要になってくる。
他の例えば A っていうサービスと B っていうサービスのデータを交換できたりみたいなことですか？
いや、どちらかというと、サービス Aが今 GPT-4 を使ってますと、
はい、
ただ、今アンスロピックって別の LLM があるんですけど、そこの LLM の方が実は良くなったみたいな。
LLM ってオープン AI、
オープン AI とか
そうですよね、
あのアンスロピックとか、そういうところになるので、そこのスワッピングを簡単にできる。
なるほど。
まあ、なんで、ちょっと事例は違いますけど、簡単に AWS から GCP にスワッピングできるっていうみたいな感じですね、なんとなく言うと。
はい、
なので、結果、まあ、その自社のモデルとデータプラスその何かしらの LLM が、その組み合わせが重要になってくるので、そこの組み合わせる LLM が簡単にスワッピングできるようなインフラは多分まず必要になってくると、いうところですね。
それはじゃあ新しいスタートアップが入ってこれそうな領域ですね。
まあ、場合によってはそういうインフラをサービス化する会社も出てくるかもしれないですし、場合によっては自社でそういうのを作るかもしれないですね。
あれですね、じゃあエクスポートインポート機能みたいなことなんですかね。
みたいな感じですよね。簡単に、そういう LLM をインポートするっていう、でそこのトレーニングをさせるっていう、
うーん、
あとやっぱチームとかですかね。
チーム、
あの、
あ、どういう
起業するときに、はい、新しく会社を立ち上げるときにどこまで AI 人材を、はい、あの最初から入れるべきか。
AI 人材どう定義してるんですか？プログラマーってことですか？ま
あ、プログラマーっていうかその LLM とかの扱いをできる人とか。
ああ、それはじゃあ結局、うん、AI 企業、 AI の企業っていうよりもスタートアップとしてどれぐらい AI 人材入れるかってことですか？
うんうん、そうですね。まあ、AI 企業でもいいですし普通のスタートアップでもいいんですけど、
はい、
あの、まあ、特にその AI 的な要素をあの組み込むのであれば、特に例えばチャット GPT を活用するのであれば、どこまで AI 人材を、導入するべきか、っていうところで、あの、で、おそらく、どうなるかというと、その最初はそこまで必要なくなる。
あ、逆に最初はいらないんですね。
うん、で後々必要になってくると思うんですよ。
はい。
でなぜかというと、チャット GPT ってあのプラグイン機能があるじゃないですか。あのまだあの全公開してないですけど、
はい、
あのそのチャット GPT をとプラグインを、例えば、なんか数学の、プラグインを使うと、よりそのプラグイン経由でその数学 の, あの数式とかを教えてくれたりするので、
うんうんうん、
まあ、より正しい情報が出てくるんですけど、
はい、
あのプラグインって実はめちゃくちゃ簡単に作れて、
へえ、
あのこの間、クローマって、まあ、さっき話したあのスタートアップがチャット GPT プラグインのハッカソンを開催したんですけど、
はい、
そこで OpenAI の人があのどういうふうにプラグインを作るかっていう、話を、してて、で実際にクラルナで、あのヨーロッパの会社のクラルナの、プラグインをどうやってあのクラルナが作ったのかっていうのを見せていて、
はい、
あのもうテキスト文面で作ったんですよ。
ああの後払いのサービスですよね。
あ、そうですそうです。チャット GPT に、はい、あのそのプラグインを作る画面の UI がいわゆるチャット GPT を使ってるので、あのクラルナの人がワンパラグラフぐらいで、説明してるんですよ。プラグインこういうプラグインをあの作ってくださいっていう。でそれでそれをベースにあのチャット GPT が、あ、分かりましたと、じゃあこういう風に、作りますっていうのを言って、
はい、
で、それでプラグインができたっていう。
な
んで英語で、説明できればもうできるんですよ。
じゃあもう誰でもできますね。
そうなんですよ、誰でもできるんですよ。だからもう常にサービスがあればもうそことのあのもう文面書いてそこで説明するだけなんで、
はい、
めちゃくちゃ簡単に、なっていますと、でまあなおかつそのコーラが作った、ポーっていう AI サービスがあるんですけど、
はい、
そこは、いろんな LLM を、同時っていうかその簡単に入れ替えられてその自分のチャットボットを作れたりとか。
コーラってどういうサービスなんですか？
あの Q&A サービスの
コーラ、ね、あ、すいません。
そこがあのポーっていう AI サービス作ってるんですけど。
あ、やってましたね、確かに。
あ、そうなんですよ、やっててあのでもそこがその自分のチャットボットを作れるんですよね。でベースがその、あのアンスロピックとかオープン AI とかのチャット GPT を活用できるんですけど、なんかどういうチャットボットにしたいかっていうのを自分なりに説明して、でそれなりの回答が来るっていう、話なので、なんでいわゆるそのそういうノーコード的な、その、あの、なんですかね、プラグインを作れるようになると、先にそのプラグインを作って、で、そこからスケールすると同時に、その自社モデルとかが必要になってくるので、そのタイミングで AI 人材が必要になってくる。
ああ、じゃあ試しに入れてみるのは全然誰でもできちゃうみたいな。うん、
誰でもできちゃうっていう感じですね。で、逆に言うと、早めに多分プラグインに関しては動いた方が良くて、
お
でなぜかというと、今すごい注目されていて、
確かに、
ただまだ多くないんですよ。なんで初期アプリストアと同じ状況で、
あ、
初期アプリストアって乗ったらリリースしたらある程度ダウンロードって入ってきたので、
はい、
でも今だともうあのリリースしても何もなんかプロモーションとかしなければ全然ダウンロードされないじゃないですか。
はい。
同じように今競争ってすごい少ないので、その実際プラグインとして出てる数が、だからみんな使ってくれるんですよ。だから競合が動く前に絶対出すべきなんですよね。
ノーションとか、はい、ノーションの AI 機能とかも早かったですもんね。
そうですね。
あれもなんかまだ誰もノート系アプリやってなかったからこそ、
うん、
すげーってなりました。
うん、だからやっぱり早めに多分動くっていうのは一つあのディスカバリー的な観点からすると重要になってくるっていうところと、うん、あと大企業に関し、大企業とかその実際もうすでに運営してるスタートアップとかあの会社に関しては、すごい危機感を感じるべきで、
はい、
実際にジローってあの不動産系のマーケットプレイス上場、多分上場してたと思うんですけど、う
ん、ラーメン屋さんじゃなくて、
あ、そっちではないですねそっちのジローでは
あ
のゼロゼロですね。
えゼロ、あ、創発、え、 GIRO、
Z です、 Z です。
あ、 Z、 あ、
はい、ゼロ、
Z、
ILLOW かな、
はい、あ、なるほど、思ってたの見た目と違いました
あのそこの社長がやっぱりすごい危機感を感じていて、全経営者に、やっぱりあの、気にするように、言ったのと、あとチームを2つに分けて、
はい、
レッドチームとブルーチームに分けたんですけど、ブルーチームは社内のプロセスをいかに AI で置き換えられるか、
お
で、レッドチームは顧客体験のところを どういうふうに AI を組み込むかっていうところをフォーカスしているっていうのを言っていて、
はい、
なんでやっぱりまあ各あの部門は違うので、その考え方が、なんででもそういうふうにそのもうチーム分けして、もう完全にそこにフォーカスするっていう話はすでにしていますと。
うーん、
これだって、あとメタですね、あの、はい、メタに関してはあのマーク・ザッカーバーグ、まあ、CEO のマークさんと、あと CTO のボズさんと、あと CPO のクリス・コックさん関しては今一番時間費やしてるのはメタの AI チームと一緒に過ごしてるっていう話なので、
お
ー、あのメタが、あのメタバースにフォーカスしてるメタが
、ちょっといじってます？
いや、いじってないです、あの
メタに改名したのに
あのそこまでやっぱり時間費やしてるっていうのは、まあ、それだけのやっぱり危機感を感じてるっていうところなので。
なんかありましたっけ、最近メタ AI の話なんかニュースありましたっけ。
いろいろ出してるので、あのそれこそ画像認識系 あのものを出したりとか、 あとその絵が、あの絵にアニメーションを加える、
あ、ありましたね、確かに、
なんかいろいろ出てきてるので、なんかいろいろ動いては、いますよね。
でもいっぱいデータがあるからなんか強そうな気もしますね、
うん、多分すごい強いと思います、うん、めちゃくちゃ強いはずなんで、まあ、マークさんもここはすごいフォーカスするっていうのを言ってるので、あとやっぱりそのチームっていうよりもそのなんかスタートアップにすごい影響をする話、あと VC ですねに影響する話って、そもそもなんか大人数のチームって必要なんでしたっけとか、なんか一人企業が増えるんじゃないかとか、なんか100人のチームって必要なんでしたっけとか、なんかそれが一人でできる時代が来るんじゃないかとか、いわゆるその AI をエージェント、いわゆる AI 従業員っていうのが出てくるので今後、
はい、
なんであのいわゆる1人の人間と100人の AI が一緒になんか組んでチーム作るみたいなことってできる時代って来るので。
なるほど。
なんかそうするとそもそも資金調達ってどこまで必要なんでしたっけとか、
そもそも上場するのがベストなんでしたっけみたいな、
そうなんですよ
なんかもう変わってきますよね。もうすでになんかその上場とか、
うん、
エグジットの成功とはみたいなのが問われてる感じはすでにありますけど、うんうん、なんか何のため、それこそなんていうか AI が発展して何のために仕事してるんだろうっていうのが考えなきゃいけないことですよね。
うんうん、いや、そうなんですよね。なんかだからそもそもなんかその VC がなんかすごいそのファンド調達をしてもあんまり意味がないんじゃないかとかっていう話も、まあもちろん あのまだ議論されているっていうレベル感なので、まだ実態としては全然そうなってはないので、うんうん、ただなんか今後、5年10年後に関しては、その起業っていう概念がどう変わるのかとか、なんかスタートアップってあのなんか急成長してるんですけど、なんかずっと、12位以下のチームでやってるとか、
2人とか3人で株式上場みたいな、全然ありえそうですね。
なんか可能になりますよね、
一人でみたいな、
うんうん、考えると。だからなんかそこら辺がちょっとどう、なんかいろんな意味でスタートアップエコシステムを変えるのかっていうのはすごい気になりますと、
うんうん、
っていうところとか、まあ、あとはそのどういうところに AI が適用されるかっていうと、結局テキスト生成、まあ、チャット GPT によってテキスト生成がすごい話題になりますけど、
はい、
あのそれ以外にも、まあ、生物学とか科学とかにも使われますし、あとやっぱりテキストから動画っていうのは多分すごい、人気になってくるかなと思うので、あの、これを収録してる1、2週間前からあのウィル・スミスがなんかスパゲッティを食べてる AI 生成画動画があって、
あー見たことあります。
見ました。
なんか
すごい変ですよね。
インスタかなんかで見ました。なんかあのちょっとこ怖いですよね。怖いというか
怖いです
あウィル・スミスかなと思ったら、なんかちょっとちなんていうか、あなんか違うみたいな、うん、
ちょっとやばいですよね、
うん、
あのでもこれっていわゆるその最初にダリーが出てきた時とか、その AI 画像生成とかですね、もうなんかやっぱりなんか指が変だったり、なんか明らかになんかちょっと変な顔してるとかっていうのあったじゃないですか。
うん、それっぽい。
それと、うん、それっぽいですよね。で、そう考えると結構すぐに改善されるのかなっていう。だから結構動画領域は多分すごい発展、まあランウェイとか、ランウェイ ML とかそういうのやってますけど、あのそこら辺がすごい発展するっていうところと、あとさっきそのアプリの概念の話を、最初の方にちょっとしましたけど、あのこれレプリットとかもすでに検証し始めてますけど、あのその携帯にあの音声で指示をするとアプリを作れる、こういうアプリ作ってください、こういうフィットネス系のアプリ作ってくださいって言うと、もうコード生成のあの技術なので、それで全部作ってくれますと、はい、いう時代が来ていて、でこれのインパクトって、そのなんかありがちなのは、あのそれでエンジニアが必要ないとかっていう、そっち系の話なんですけど、個人的にまあそれは一回置いて、なんか違う意味でそのアプリっていう概念がすごい変わると思っていて、でこれを理解するためにはちょっと昔の話、ナポレオンの話にちょっとするんですけど、
ちょっと昔のどこじゃなかったですね
ちょっと昔じゃないですね
ちょっと昔の話に、はい、
ちょっと昔の話をするんですけど、あのナポレオンってその、昔そのいろんな、そのいろんな国の、リーダーとかいろんな有名な人とご飯する時って、はい、あの、はい、ご飯のテーブルになんかランキングシステムみたいのがあったんですよ。
階級みたいなことですか？
あ、そうです。階級みたいな。
へー。
あ、そうです、そうです、そうです。で、その階級はどういうふうに分かるかというと、あのお皿とかそのナイフとかフォークが何で作られてるかによって、その階級が違うんですよ。
なんか露骨ですね
一番下っ端が、はい、まあ、下っ端って言ってもなんかあの国のなんか大統領とかあの総理だったりするので、はいはい、一番下が、銀で作られた、ナイフとかフォークとかスプーンとか。
あ、私銀か、一番下だわって、
ね、そっか銀かって
なっちゃいますね。すごい、それみんなが分かるっていうのがなんか
やばいっすよね。
すごいですね
その一個上が金なんですよね。まあ、そうですよね。でさらに上がプラチナなんですよね。でナポレオンはそのさらに上で、なんだと思います？
ナポレオン主催ですか？
あ、そうです。ナポレオン主催の、ご飯会とか。
なんだろう、金が2番目、下から2番目っていうのも。
そうです、そうです。銀、金、プラチナです。なんで、あのナポレオンはアルミニウムなんですよ。
へえ。
でアルミニウムってもう地球でとてつもなく多いじゃないですか。
缶 でめっちゃ使われてますもんね、アルミ缶みたいな。
そうなんですよ、缶でめちゃくちゃ使われて、いるんですけど、1825年までに誰も見つからなくて、当時はめちゃくちゃレアなもので、
はい、
で作り方もみんな分かんなくて、なので、当時はすごい高くて、でも今はもう大量にあるのでめちゃくちゃ安いんですよね。
びっくりするでしょうね、ナポレオン。
そうですよね、
一番こんなあんの地球にみたいなびっくりしてるでしょうね。
安って実はあのご飯会でナポレオンが一番階級低かったんですかね。
そのご飯会情報ってなんか歴史上に載ってるんですか。
あ、歴史上に載ってるんですよ。
なんかすごい身近に感じました、会食みたいなご飯会みたいなあるんです
よ。でもすごいなんかナポレオンがアルミニウムがすごい好きで、なんかその、
あ、好きなの、
あのなんか光り方がやっぱりなんかすごい特殊だったり、
へまあ、逆にそんなところが
一時期すごいファッシュ、いろんそのナポレオンの周りの人たちがやっぱナポレオンがアルミニウム好きなので、それをなんか全員ファッションに取り組んだりとか。
わ、高価なセレブですね。
全然高価じゃないんですけどね。
でもその時ファッションに入れるってその時はすごいですね、
うん、そうなんです。なんかそれぐらいやっぱりなんかナポレオンとしてはすごい重要だと思ってたもので、
へえ。
でもそれが今だともう大量あって、草野さんが言うようにアルミ缶があるくらいで、
うん、
でアルミ缶って、まあ、アルミがめちゃくちゃ安いのでもう使い捨てじゃないですか。
はい、
買って飲んで、そしたらもう捨てるじゃないですか。
うん、リサイクルされたりとかもありますけど。
そうですね、
はい、
それがアプリが同じ概念になるんですよ。でアプリって今ってやっぱり100万から1000万ぐらい作るのにかかるわけじゃないですか。
はい、
でもそれがなんで100万とか1000万かかると、それって捨てられないじゃないですか。その会社として作った場合にそれをなんか、あ、まあこれはうまくいかなかった、これを捨てようってならないじゃないですか、1000万かかってるので。
うん、捨てようというか、なんか継続してサステナブルに継続していくイメージですよね、
うん、そうですよね。そのユーザーに使い続けてもらいたいというか、
はい、うん、
でも一つのアプリが10円しかかかんなかった場合、多分その概念って変わるんですよね。
うーん、
1回使ってもらったらいいやってなるんですよ。
あ
ー、でそうなると使い捨てアプリっていうものが出てくるんですよね。もうワンセッションのためのアプリを作るっていう。
なるほど、簡単に作れますもんね。
そうなんですよ、簡単に作れますし、でなおかつめちゃくちゃ安いので、それを別に使い捨ててもらっても全然問題ないと。
どういうものが生まれるんだろう。確かに
そうなんですよ。そう、どういうものが生まれるかっていうのは多分すごい考えないといけなくて、特にソフトウェア企業とか SaaS 企業とかって、これって多分すごい使えるように なってくると思うんですよね。その、
うん、
どのタイミングで使い捨てアプリを作るか、その場でアプリを生成してその場で使ってもらって、で場合によってそこのデータだけ取得して、
あ、
でもアプリ自体はその後もう捨てちゃうみたいな。
はあ、
なんかこれこそ多分 AI ネイティブな会社ってなると思うんですよね。
あ、なるほど、使い捨てのアプリ。
うん、なんかアプリの概念が結構いろんな意味で変わって、これちょっと最後の方でもそのアプリの概念のちょっと話をするんですけど、なんかそれ以外にも例えばビジネスモデルとかも多分いろいろ変わってきたりとか、そもそも OpenAI が本当にどういうふうにマネタイズするのかっていうのも分かんない部分もありますし、それこそクラウド VS ローカルっていう議論もすごいアメリカではあって、なんかどこまでクラウド上でやって、どこまでローカル上でやるか。
はい、
結局クラウドベースだとそのリアルタイムでその一番最新の情報とか最新の LLM に接続できたりするんですけど、
はい、
プライバシー的に考えるとローカルが良かったり、なんでリワインドとかベースがローカル上で、先週話したリワインドとかはそうですよね、はい、でもリンディとかはもう少し、クラウドベースでやってたりするので、ただそのローカル上でのすごいベネフィットって、そのどのスマホにも、いわゆる今スマホに LLM を入れられる状況になり始めたので、もちろん オープン AI のチャット GPT ほど強くはないですけど、でもそういう世界って来るので、
はい、
そう考えると世界中の子供たちでスマホを持っていればチャット GPT と会話できるっていうレベル。
ほう。
でそれって教育とかヘルスケアにとってめちゃくちゃ便利なことで、なんでそういう意味だとローカル上っていうのは実はその世界的に考えるとすごい重要な発想で、だからなんとなくですけどなんかミックスのパターンが多くなるのかなっていうのは思うんですよね。なんかローカル上は結構プライバシーフォーカスなデータとかそういうのを扱うものが多くて、
はい、
あとまあ基盤のモデルがそこにあったりするんですけど、なんか最新のなんか部分はクラウドを使ったりとか。
あ
でもどちらになんかどっちにするかもしくはミックスにするかによってそのスタートアップ側のコスト構造がどんどん変わってくるので、そういう意味だとその AI 企業を作る上ではそこら辺のコスト周りを考える際に、まあ、コスト周りとかプライバシー周りを考える際にその、クラウドかローカル、か、まあ、ミックスかっていうのを選ばないといけない。
うーん、
あとやっぱりオープン VS クローズドですよね。これはまあ安全性の話もあるんですけど、安全性をちょっと来週するので、そのビジネス的な考えでいくと、まあ、どこまでそのオープンにすることによってなんか事業進むとか、クローズドにすることによってそのあの権力は増すんですけど、なんかレギュレーションに対していろいろ影響を受けたりするっていうところもありますし、あと今のオープンソースのモデルってそのモデルのウェイトって言うんですけど、ウェイトを公開してないんですよ。
どのデータを優先するかみたいな、
うん、あそうです、まさになんか、うん、あの例えばあのそうですね、そのこの言葉を使うとこのデータを優先するとか、この要素を優先するとか、それそのウェイトっていうのは基本的に公開されてなくて、
うん、
でも今のその競争の激しさを見ると誰かしら公開 しそうだなっていうのを思っていて。
ああ、従業員がとかってことですか。
いや、会社がもう戦略的に、
あ
なんかそういうのも出てくる可能性っていうのは、あるんですけど、あのやっぱりまあなんかどんどんこの AI 業界が発展しているので、今年だけで少なくとももうなんか3つぐらいのすごいあのその LLM アプリレイヤーではそのすごい大きなシフトが起きていて、
はい、
一つはそのチェーン化っていうんですけど、なんか複数のモデルをリンクさせたり、
あ
そういう概念が出てきたり、あとはその先ほど話したその記憶とかその情報を正しいタイミングと正しい情報を引っ張れるっていうシフト、っていうのと、あと3番目がエージェント、いわゆるその、AI が代わりにタスクをやってくれる、これもやっぱりすごい、いろんなシフトがもう今年だけで、まあ去年からですけどなんかすごい起きて、いるので、なんかそこら辺はなんかどんどん追いつかないと結構置いてかれてしまう。
チェーンっていうのは例えばインスタカートだったら顧客の購買データとそのスーパーのデータといろいろみたいな、いろいろ掛け合わせてみたいなってことですか。
そうですね、あとはその複数の AI を遅延化するっていう話なので、なんかアクション A が起きたからアクション B をさせるとか、
ああもう自動的に、
はい、
こうアクションまで全部自動的にやっちゃうみたいな。なるほど、
そういうのが多分どんどん出てきますし、
これが起きたらこうじゃなくてこれが起きたらこうして、これがの場合はこうなってみたいなのをやっていくみたい な、
うん、
なるほど。
でそれを全部指示するのではなくて、なんとなくこういうタスクを与えるので
こういうふうにやってくださ
いみたいな
と、うん、こういうふうに分岐してください、はい、吉菜にやってくださいみたいな、はい、
そうですそうです、うん、吉菜にやってくださいですね、まさに、
うん、
あのまあそういうのが多分、いろんなシフトが起きてる中で、なんか将来的に考えると特に C 向けのその AI、技術を取り入れたアプリがどう変わるのかというと、これあの Adobe の CPO の方が言ったことですけど、その なんかよく今後その言う発言だったり実際起きるアクションとして、その自分を AI とシンクロさせるっていうのが出てくるんじゃないかっていうのを話してて、でこれってどういう意味かというと、今までってその、はい、まあその例えばスマホの中のアプリっていっぱいあって、そのアプリを、新しくダウンロードするときに自ら情報のインプットが必要じゃないですか、そのプロフィールはとか。
あ
でそれが、あそうですね、ログイン情報とか
登録
するとか、うん、それがなんか全部変わるんじゃないかっていう話をしてて、
あれ面倒ですもんね。
めちゃくちゃ面倒じゃないですか。
いまだになんかパスワードを設定して覚えなきゃいけないって、なんでここはなんかならないんだろうって思っちゃいますよね。
でなんかパスワードとか登録したとしても、なんかその後って自分の情報って めちゃくちゃ入れないといけないじゃないですか、そのアプリを自分なりに使えるようにするには。
うん、なんかこんなに名前とか何回も入れなくてもって思っちゃいますよね。
なんで今後出てくるのが、その自分をアプリの中に埋め込める、
お
で自分 その例えばいろんなその、デバイスでいろんなアプリを使ったデータとか、パソコンのデータとかを、いわゆる統合されていて、それをアプリにインプットできるっていう、まあ、いわゆる自分がプラグインになるっていうことですよね。で自分がプラグインで、もちろんその時許可が必要なので、アプリを開いた瞬間、その自分とシンクロしますかっていうのを聞かれて、
そのなんていうか名付け方は宮崎さんがつけたんですか？
あ、いや、これはあのスコット・ベルスキーさんってあの CPO の方が言ってることですけど、そうすると自分のデータをそのアプリに一瞬で入れられる、でそれをベースにそのアプリが、もう完全パーソナライズされる。
その体験めちゃいいですね。
めちゃくちゃいいですよね、
うん、
でもこれっていろんな意味でこれが現実になった場合って、そのアプリの作り方ってすごい変わるじゃないですか。
うーん、パーソナライズ、そもそも、はい、
そもそもオンボーディングをどうするべきかとか、
うん、
そもそもそのパスワード入力とか、なんか情報、名前の入力とか、そういうの全部なくして、
うん、
でなんかそこのあのもう最初からすごいパーソナライズされてるので、最初からすごいアプリ体験を使いやすくなったりするので、そこの最初のマジックモメントどうやって持っていくのかとか、はい、なんか最初から会話型にするべきなのかとか、
あ
なんかいろんな意味でアプリの UI もすごい変わってくるはずで、なんかいろんな意味で、その UI が変わってきますし、場合によってはその、アプリとシンクロさせるときにも、そのなんかどこまでユーザーがアクティブに動くかどうかっていうのも変わってくるかなと思っていて、
うん、
それこそあの先週リンディの話をしたときに、そのメールを勝手にリンディが読み込んで、その重要度を、ランキングして、で、返信しないといけないものを返信のもうドラフトを全部作ってくれる、
はい、
でそれっていわゆるユーザーが一切動いてないっていう、でもすごい便利なアプリになるっていう、
はい、
なんかそういうのも多分どんどん出てくると思うので、別になんかユーザーが積極的になんかその参加しないといけないアプリじゃないアプリっていうのもいっぱい出てくるのかなっていう。
そっちの方がいいですよね。
うんうん、
なんかやっぱこっちがアクションしなくちゃいけないのは、
うん、
それこそ吉野にやって、
そうですね、
でこっちで最終的な相手が関わる話は判断しますけど、うん、私の問題のカレンダーのなんか調整ごとはお願いしますみたいな、
そうです
感じですよね。
なんでそこら辺の UI 設計も多分すごい AI 企業としては考えないといけなくなる、と思うので、なんかそもそものそのアプリの概念から、そのチーム作りから、その LLM の考え方、から、その実際そのユーザーとの体験まで全部 いろんな形で変わってくるっていうのを今日多分すごい話したくて、だからこそこの事業の考え方、 がすごい、より多分そこの議論とかより実際開発して試してみるっていうのが必要になってくるのかなと思いましたね。
うん、なるほど、
うん、なんでまあ今日はこんな形で、はい、終わらせますけど、ちょっと来週は、ちょっと少しどんよりしたトピックになっちゃうんですけど、まあ来週はまだいいかもしれないですけど、再来週とかですかね、
いや、なんかどんどん悪くなっていくみたいな
人間は生きていけるのかっていう話ですね
あ、でもすごい面白そうなトピックですね、はい、はい、ということで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。